日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて橋本さん、はい、先週11月3日発売の日経ベリタスを開いて驚かれた方多かったですよね。すいません、10月のベリタス川柳 3D の優秀作品の発表が載っておりませんで、実は選定に時間がかかってしまってなんと締め切りを過ぎてしまいました。
ですから今発売中の10日号ですね、
はい、
そこにちゃんと載ってますんで ね、
そうですね、
ぜひご覧いただければと思いますけどね。
はい、楽しみにされていた方、うん、本当に申し訳ございませんでした。改めてぜひお読みくださいね。今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。11月のお題は丸1年ヌーボー感謝ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、荒木ドンさん、30代男性の方からです。購読で知識深まる1年に、購読で知識深まる1年に。こんにちは、久しぶりに川柳を思いついたので投稿します。前回の定期購読企画から読み始めました。なかなか難しい内容に苦戦しながらも日々勉強させてもらっています。今後とも分かりやすい番組期待しておりますということです。荒木ドンさん、ありがとうございます。
購読していただいたね、最近 ね、
ね、
いやありがとうございます、
はい、
1年間あるいは2年間にわたってずっと読むとね、だんだんこう知識がついてきて ね、
ね、
読みやすくなりますしね、
僕
なんかねずっと部屋にね1年分ぐらいこう置いてるんですよ。で、
これ
日経ベリタスをね、はい、で新聞をね毎日1年置くとなるとこれも大変なことになるんだけども、ベリタスだったらまあそこそこの傘で済むんですよね。
週1回だから、
そうそう、その頃何があったかっていうのをパッと出すとね、エッセンス全部まとめてますんで、
はい、
まあ、そういうインデックス的な使い方もできるかなと思いますけどね。
長い期間本当に手に取って勉強になることがたくさん書いてありますからね。
そうですよね、
はい、引き続き一緒に日経ベリタス読んで勉強していきましょうね。
よろしくお願いします、
はい、荒木ドンさんありがとうございました、はい、さあ今日はですね、私も川柳作ってきたんです。
あ、そうですか、
はい、聞いていただけます、
楽しみにしてました
好評お願いします、はい、テーマは丸1年ヌーボー感謝ということで、私の一句、人生で出会った人に乾杯を。人生で出会った人に乾杯をということで、まあ、年末も
素晴らしい 素晴らしい。もうそれ以上の言葉言えないです。
すいません。いやね、実はこうカレンダー
ものすごい分かりやすいし、
言わせてください。
あ、ごめんなさい。分かりやすい、これは。
すいません、まんまなんです
けど。とても川柳とは思えないぐらい。分かりやすい。
まあこんなです私。
いや、どうい
う、ああそういうね。いやね、年末も近づいてきたなってこうカレンダーをめくっていましたら、はい、なんか人生をね、振り返って考えてしまったんですよ。いろいろな方々のお顔がこう浮かんできまして、うんうん、そしたら、ああ私も本当いろんな方にお世話になってきたなって、みんな今お元気かしら、幸せであってほしいなと思って、うん、振り返り、ヌーボー乾杯。
ああ、そっかそっか。
感謝の気持ちを込めて。
ヌーボー乾杯と。
そうなんです。
私が出会ったのも今年でしたっけ？
そうです。
こんなこと忘れてんのかな。そうですよね。
今年ですね。
ね、
もちろん。橋本さんにも幸あれと思っていますし、このラジオを聞いてくださっている皆様にも幸せがいっぱい舞い降りてくるといいなと思ってます。
うんうん、素晴らしい。
すいません、私の作品こんなですけれども、皆さんもぜひぜひですね、はい、共有せず作品をお送りしていただければなと思っております。
ぜひお願いします。
はい、楽しい作品お待ちしております。11月のお題は丸1年ヌーボー感謝の3つです。この中から好きなものを選んで一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週はそれでも円安が来る、需給構造大転換の重みという見出しです。さあ橋本さん、はい、今回こちらはどういった記事になってるんですか？
はい、円相場、為替、外国為替ですね、について取り上げています。
はい、
為替を予測するのは非常に難しいですよね。
そうですね、
週間後ですらどうなるかわからないと、いろんな要素が絡み合うわけですけれども、はい、今回ベリタスではその底流にあるものに注目してですね、はい、そこの大きな変化に注目すると中長期的にはですね、円安になるであろうといった見通しのもとにですね、
はい、
いろんな視点から分析をしています。
はい、
今大きな構造変化が起きていると、まあ、それに加えてですね、
はい、
短期的にもですね、足元で、まあ、ヘッジファンドとかもですね、円売りの動きを再開するような一番ともある、まあ、今回市場参加者にですね、
はい、
幅広く聞き取りアンケートをしたんですけれども、その大部分の人は、まあ、来年にかけてですね、円安になる、来年末頃にはですね105円以上になっているといった見方がですね、大半を占めてた、人によっては110円台という人もいらっしゃる、いうことなんですけどね、
うん、
まあ、その構造変化を今これからちょっと解説 したいと思うんですけどね。
はい、為替がまた円安に振れるんではないかということですけれども、うん、構造変化どういうふうに起きてるんですか？
そうですね、まあ、ちょうどアベノミクス相場が始まってですね、今丸1年になりますね。
はい、
まあ、どこを起点にするかっていろいろ難しいと思うんですが、昨年の11月14日ですかね、当時の野田首相が国会内で解散を宣言されて、
はい、
まあ、そこから政局を動き出して選挙で安倍総理が誕生して黒田日銀が登場して異常に緩和と、はい、いう流れの中で、まあ、秋口に70円台だった円相場はですね、
はい、
5月には103円まで下落したんですね。
あ、103円まで下落したんですね。
しましたね。はい、でこれ日銀の異次元緩和、まあ、アベノミクスの政策の下で進めた異次元金融緩和っていうのは当然大きな影響を与えたわけですけれども、
はい、
実はですね、もう昨年の1年前今頃からですね、大きな構造変化が水面下で起こってた。それは何かと言いますと、貿易赤字の定着なんですよね。
はい、
今年9月で15ヶ月連続で貿易収支は赤字になっているということなんですね。この一番大きな原因は何かと言いますと、やはり、まあ、東日本大震災以降、そして福島原発の事故以降ですね、原発が停止していると、まあ、一部は動いてますけれども、
はい、
大半が停止していると、そういう中で、まあ、化石燃料を輸入する必要があると、
はい、
これがまあ多額に上るわけですよね。これで輸入が増えていると、まあ、この要因が一番大きいんですけれども、さらにはですね、はい、かつて輸出企業と言われたところもですね、どんどん海外現地生産を始めて、
あ、そうですね、
そうなんですよね。で、場合によっては現地で生産したものを逆に日本に輸入している、まあ、これは昔からあったんですけれども、それはさらに加速している。さらには最近ではまあ iPhone だとかですね、海外の製品、まあ、サムスン の, あの携帯電話だとかですね、
はい、
あの海外から製品そのものを輸入すると、原材料だけじゃなくてですね、まあ、輸入する、はい、まあ、そういった動きもあって、輸入が輸出を上回る貿易赤字で、これが一時的な現象ではなくて、まあ、大きな流れとして、定着していると。これがおそらく円安が加速したですね、あの大きな背景にあると。でその流れは反転することもなくですね、
はい、
今もずっと続いているということですね。
ですね、あのちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、その貿易赤字、輸入額が増えていることが、うん、なぜ円安になるのか、もうちょっと詳しく教えてもらえますか。
そうですね、あの貿易赤字というと、うん、輸入が輸出を上回る状況ですね、
はい、
輸入の方が多いわけですね、
はい、
これあの輸出企業の行動を考えるとですね、輸出企業は海外に物を輸出してそこで物を売って、お金を稼ぐわけですね、
はい、
でそれは通常はドルで稼ぎます、まあ、ユーロのケースもありますけれども、いずれにせよ外貨で物をもらうわけですよね。でその外貨をもらって、当然国内に本社があって従業員抱えてるわけですから、国内の人たちに給料を払う、あるいは株主に配当を払う、これは外貨で払うわけにいかないですから、円にする必要があるわけですね、円を仕入れる必要があると。つまり稼いだドルを売ってですね、円を買う必要があるんですね、
はいはい、
ドル売り円買いという行動を取る必要があるんですね、これは輸出企業の行動である、一方で輸入企業は逆に海外から物を調達してくると、
はい、
これはまあドルで調達するわけですよね、
はい、
ですから日本で稼いだ円をですねドルに変えて物を買ってくる必要があるんですね、
はい、
つまり円売りドル買いの行動を取る必要があるね、
なるほど、だから円売りドル買いだから円安ドル高になるということ
になるんですね。そういうことですね。ですから輸入が増えてるっていうことは、輸入企業の存在感が増してるっていうわけですから、う
ん、はい、
輸入企業の円売りドル買いがまあ多くなると、うん、
はい、
いうことなんですね。そうすると自然と円安が進む、まあ、そういうこういわゆるこれ実需、まあ、実際の需要の背景にした取引ということで実需っていうんですけれども、
はい、
実は為替相場っていうのは投機的な動きとともにですね、うん、実需の動きってのがあって、
はい、
この実需の動きの方がまあ長期的ですし、うん、厚みもありますから、こちらの動きの実は非常に大きいわけなんですね、
はい、
ですから貿易赤字の背景にそういった実需の取引が隠れている。ですから多少こう円高に触れるような投機的な動きがあってもですね、うん、大きな流れとしては円安に進むのではないかと、まあ、そういった分析なんですけどね。
なるほど。橋本さん、2ページ目ではこれは何が詳しく書かれてるんですか。
はい、2ページ目ではその、まあ、貿易赤字が定着して為替円安圧力が強まっているという構図をですね、うん、ずっと説明させていただいてますが、あの貿易収支、これ品目別に実は出ていましてね、
はい、
あの食料品だとか原料品だとか、あるいは化学製品だとかですね、どういったところに、貿易赤字が多いかっていうのを、うん、まあ、これを見れば分かるんですけどね、まあ、ここで見て品目別の貿易収支出てますけれども、これ見ますと、まあ、原油だとか天然ガスとかですね、まあ、こういったものは、まあ、主に電力会社だとか、まあ、エネルギー関連の会社が輸入をしているわけですけれども、
はい、
まあ、こういった企業を中心になって円売りドル買いの決済が、まあ、たくさん起こっていると、うん、そうしますとこれが円安の圧力になっているという構図、まあ、これは品目別の貿易収支でその辺が分かるようになっているんですが、うん、
はい、
これ一つ注目していただきたいのはですね、
はい、
あのそういった資源関連だけじゃなくてですね、通信機器もですね収支が赤字になっているんですよね。
通信機器、
はい、いわゆる携帯電話だとかスマホですよね、
はい、
これは先ほど申し上げたようにかつてはあんまりありませんでしたけれども、うん、最終製品ですね、消費者に近いところの製品も今海外から増えていると、はい、まあ、一方で自動車だとか電気はやはり貿易黒字が多いわけですけれども、
はい、
まあ、この規模もかつてと比べるとですね、うん、企業の海外生産っていうのはどんどん進んでますから、うん、必ずしも多額の黒字を計上するというわけでもなくなっているんですよね。まあ、そういった大きな、まあ、需給面での変化というのがあるというのを、はい、これは品目別で、まあ、2ページ目で詳しく解説しています、
はい、と ということで、中長期で円安になると考える背景の一つ目が、貿易赤字ということでしたけれども、はい、その他で考えられるのは日米の金融政策の違いもあるんでしょうか。
そうですね、貿易収支の変化っていうのは、まあ、規定にあるとすればですね、
はい、
まあ、そのちょっと上積みの部分かもしれませんけれども、まあ、金融政策の方向性の違いというのもですね、円安圧力につながっていると言えると思うんですけどね、うん、今日本は異次元の緩和を続けてます。2年で 2% のインフレというのはまあ目標なんですけどね、まあ、ようやく 1% ぐらいまで来ましたけれども、まあ、来年中に 2% を達成するというのはですね、アナリストエコノミストの見方では、まあ、なかなかちょっとまだ難しいというふうに見られてるんですよね、
はい、
そうしますとそれをなんとか達成しようとすると追加の金融緩和も十分考えられる。政府日銀は 2% 達成すると言ってるわけですから、何らかの措置が考えられる。つまり緩和を強化する方向なんですよね、
はい、
一方で、まあ、アメリカなんですけれども、アメリカは9月に金融緩和の縮小すると言われて、まあ、見送りましたけれども、
ま
あ、昨今の経済指標等を見るとですね、まあ、着実に今改善に向かっているという数字も、まあ、いくつか出てます。これいつになるかっていうのはまだ分かりませんけれども、
はい、
もう年明けあるいは来年の春にかけてですね、量的金融緩和の縮小ですね、まあ、テーパリングって言いますけれども、これが行われる可能性が高いと。つまり金融を引き締める方向なんですね。これ普通に考えるとですね、日米の金利差がアメリカの金利の方が高くなって、日本の金利、まあ、もう下げようじゃあんまないですけれども、方向としては下がる方向になると。そうしますと金利の高い方にお金が流れるわけですから、これもドル高円安の要因になるということですよね。
足元では円キャリートレード、はい、低金利の円を売って高金利の外貨を買うという動きですよね、はい、これがまた行われつつあるという話を聞いたんですけれども、
う
ん、
そうですね、ちょっと前相当円キャリートレードで、はい、まあ、円安を加速したという動きがありましたけれども、うん、
はい、
ここに、まあ、数字いろんな統計を見るとですね、うん、まあ、そういった動きが復活している兆しも出てるんですけどね、今回挙げているのがですね、日銀が外国銀行の本支店勘定っていうのを、まあ、本店と支店との資金のやり取りを示す統計なんですけれども、
はい、
この数字をちょっと紹介してるんですけれども、今支店からつまり日本からですね、本国、まあ、アメリカなりヨーロッパなりですね、お金を送る、この送金量の動きがですね、じわりと増加傾向にあるんですよね、
はい、
つまりここから想像されるのは日本の安い金利で調達したお金、これを高い金利だってある、まあ、本国に送っているといった動き、まあ、こういった動きがまあ想像されるということなんですけどね、今国内の政府は、まあ、大手政府、日政とか第一生命ですね、まあ、ずっと国内の債券中心の運用だったわけですけれども、
はい、
これもまあさっき言ったように金利差がこれからまあ日米の間でですね開いていくと、アメリカの方が高いということになればですね、外債投資も本格的に動き出す可能性があると、うん、
はい、
まあ、さらに個人の方々もですね、日本の低金利これがずっと続くんであればですね、海外の外国債券を買うと、個人マネーも場合によってはですね、まあ、高い金利を求めて、まあ、海外に行く可能性がある、まあ、そういった、企業ではない需給面の動きもですね、
はい、
円安を加速する可能性があるというふうに分析できるかと思いますけどね。
ね、こういうふうにお話を聞いていると、うん、やはり円安の可能性が高まってるんだなっていうふうに思うんですけれども、それでもこう為替って振れやすかったりするじゃないですか。
そうなんですよね。
なので今後注目して見ていくべき点というのはどんなことなんでしょうか。
おっしゃる通り為替は、うん、最終的にどうなるのかって分かりませんけれども、うん、やはり一番大きいのはですね、ファンダメンタルズにやはり修練していくだと思うんですけどね、
はい、
一つやはり注目すべきものはアメリカの景気動向、うん、ね、これアメリカの景気がガタガタであればですね、なかなかそのドルを買うというわけにもいきませんよね、円を売ってドルを買うというわけにもいかない、うん、あるいは景気が本格的に回復してこないとアメリカも、まあ、さっき言いましたテーパリング、金融緩和の縮小ということもですねなかなかできないわけですよね、
はい、
ですからやはりまず注目すべきはアメリカの、まあ、主従の経済統計ですよね、
はい、
ファンダメンタルズがどういうふうに推移しているのか、動きをまあ見る必要があると思いますけどね、
はい、
まあ、それに加えて日本もですね、これはデフレが脱却していくのかどうか、 これはあのデフレの国ということはちょっと難しくないですね。実質金利でいきますと、まあ、高くなってしまうわけですよね、はい、あの物価がマイナスなわけですから、はい、金利との差額でいく実質金利が高くなってしまう、
はい、
そうするとさっき言った円キャリートレードっていうのはそれほど起こらない可能性もあるわけですよね、ですからやはり日本のデフレ脱却の動きというのも注目していく必要があると思いますね。
生活コストがかかってしまうのはその円安の悪い部分かとも思いますけど、賃金が上がればそれはまた状況も変わってくるんですよね。
ただ一つ注意しないとダメなのはですね、
はい、
今円安イコールこういいことだという、まあ、どっちかというと今まで輸出企業が多かったわけですから、円安になると、まあ、この間のトヨタ自動車決算ありましたけれども、
はい、
自動車なんていうのはその典型ですけどもね、まあ、1円動くと何百億というですね、はい、利益稼ぎ効果があるわけですが、
はい、
先ほどの円安のところの構造変化で説明しました、うん、今輸入が増えて輸出が伸びないという中で、まあ、貿易赤字が増えているという状況の中でですね、はい、円安になるということが、まあ、果たしていいことなのかっていうのはまた別の問題としてあると思うんですよね、
はい、
つまり輸入企業の存在感が高まっているということは輸入企業は円安になるとですね困るわけですよね。
そうですね、
つまり
負担が増えてしまうわけですよね、
海外から物を買うにも円が弱くなってしまうと、
はい、
まあ、その分負担になってしまうと、ですから輸入企業の存在感が増えている中でですね円安が進むっていうのは果たして手放しで喜べるのかどうかといった、まあ、議論もあると思うんですよね、ですから、まあ、企業を見極める上でこの会社本当に為替の変動にですね影響を受けずに本当に実力がある企業なのかどうか、まあ、ここはちょっと企業経営論の話になりますけれども、
はい、
まあ、そういった視点でもですねやはり見る必要があると、まあ、円安だから無条件で日本株が上がると、まあ、どの銘柄も買いだということにはならないんですよね。
為替の影響だけではなくてちゃんと実需というところを見ていく必要がある、ね、ということになるんですかね、はい、以上日経ベリタスヘッドライン今週のカバー特集、それでも円安が来る需給構造大転換の重みについて橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はツイッター上場で羽ばたけるかというテーマです。先週ニューヨーク証券取引所に上場したツイッター、公募売出し価格の26ドルに対して45ドル10セントの初値がついて驚きましたね。それではまずこちらの記事をご紹介しましょう。11月8日金曜日付、日本経済新聞電子版からです。アメリカツイッター上場、初値45ドル、成長分野で M&A。 インターネットサービスの主戦場がパソコンからスマートフォンに変わる中、ネット各社の生き残り競争が激しさを増しています。アメリカのツイッターは7日、ニューヨーク証券取引所に上場し、20億ドル、およそ1980億円を超える資金を調達。 M&A や研究開発の強化を急ぎ、競争を激化に備える構えですということなんですが、
はい、
このツイッターの株45ドルで初値をつけた後、一時は50ドルまで跳ね上がりました。もう大物銘柄の IPO という印象で注目を集めましたよね。
そうですね、はい、昨年の5月に Facebook が、まあ、これも成り物入りで上場したんですけれども、それ以来の、まあ、ネット関連の大型銘柄と、
はい、
いうことで、まあ、大変注目を集めましたですよね、
はい、
先ほどおっしゃっていただきましたけれども、まあ、公募価格が、まあ、26ドル、まあ、それに対して、まあ、45ドルということですから、まず、まあ、上場の立ち上がりといいますか、まあ、華々しいスタートを切ったと言っていいんじゃないかと思うんですけどね、
はい、
これ今時価総額で見るとですね、ドル建てで、まあ、先週末の終値で約250億ドルなんですね。これはまあ単純に円に計算しますと2兆5000億円ですね、
はい、
でこれ日本の企業と比べると、まあ、どういった感じかと言いますと、パナソニックがだいたい2兆5000弱ぐらいなんですよね。ですからまあこれをちょっと上回る。ですから三井物産とか、あるいは JR 東海とかですね、いった、まあ、日本を代表する企業 と、まあ、肩を並べる水準になっているということなんですよね。パナソニックの100年の歴史がある会社と、まあ、単純に、ね、肩を並べるところまで行ったということですから、
あの Facebook が上場した時はいろいろな問題がありましたけれども、今回はもういい滑り出しを切ったと、成功と言っていいですか。
さすがに、まあ、あれをずっと当然見てたわけでしょうから、まあ、いろんな教訓を得たと思うんですよね。
はい。
まあ、今回も実はあの公募価格はですね、うん、2段階にわたって上場までにですね、まあ、上がったんですけどね、Facebook の時振り返ってみると、まあ、公募価格上げるとともにですね、公募 の株数ですね、株数も増やすということで、まあ、人気がどんどんどんどん上がる中でですね、
はい、
まあ、ある種こう調子に乗ってというか、はい、まあ、どんどんどんどん調達額をつり上げてしまったで、
はい、
それに従って、まあ、マーケットの期待もですね、まあ、過剰な場に高まってしまったということで、うん、まあ、上場後相当盛り上がれましたけれども、
はい、
その後売りが続くと、しかもFacebook はナスダック市場に上場したんですけれども、
はい、
システムトラブルっていうのがあってですね、まあ、これも混乱に拍車をかけたと、いうことなんですよね。さすがにその教訓もあってですね、今回はナスダックではなくてニューヨーク証券取引所なんですけれども、はい、ニューヨーク証券取引所は確か事前に予行演習みたいなこともやって、まあ、準備万端でですね、
はい、
臨んだと。ことで、まあ、これからまだ数日しか経ってませんからどうなるかっていうのは分かりませんけれども、はい、まあ、まずは無難な出足になったと言っていいかと思いますけどね。でもちろん英語だけじゃなくて、実は我々も使ってますけれども、
そうですね、はい、
曽根さんもアカウント持ってらっしゃいますよね。
そうなんです、
そうですよね、つぶやいてらっしゃいます
もん
ね、
はい、
ご存知かどうか、日経ベリタスも公式のアカウントを持ってまして、
読ませてもらってます。
私も定期的につぶやいて
ます
けどね、
はい、
まあ、全世界で、まあ、2億3000万人ということですから、まあ、本当知名度としては抜群なんですよね。
そうですね、身近な存在になってます ね、 その知名度抜群のツイッターですけれども、無事に上場しました、はい、でここからですけれども、どういった展望を掲げている会社なのか、どういった戦略を取っていこうとしているのか、うん、教えてもらえますか。
ね、知名度抜群なんですけども、うん、どうやって稼いでるのか、あるいは収益はどうなのかっていうのはあまり知られてないんですよね、
はいはい、
で実は最近までほとんど分からなかったんですよね、
そうなんですね、
上場するということになって、まあ、財務諸表が、まあ、誰にも見られるようになったんですけれども、これによるとですね、
はい、
今年の7、9月期の連結の売上高ですけども、1億6900万ドル150億円ぐらいですかね、
はい、
四半期だけで150億円ぐらいですかね、
うん、
で実は利益はですね、
はい、
出てないんです。
え
最終損益は7、9月期で6500万ドルの赤字なんですよね、
はい、
でこの赤字額もですね、
はい、
4、6月と比べるとさらに増えてるんですね、
はい、
4、6月が4200万ドルでしたから増えてるんです。アメリカではそれほど珍しいことじゃないんですけどね、赤字のまま上場して、まあ、それが人気を集めると、いうことなんですけど、ただ、まあ、そのさっき言った知名度とのギャップから考えると収益性は必ずしも、足元ではですねいいわけではないんですよね、まあ、当然収入どんどん増えてますからいずれどっかで利益が出るんでしょうけれども、今はいわゆる研究開発費だとかマーケティング費用とかですね、こういったものが、まあ、増えて、まあ、それが収益アップして、利益上げられないという状況になってるんですね。
見通しでいつぐらいに黒字転換するとか、うん、そういうのも全く出してないんですか。
今は出してないですね。で分かることと言いますと、まあ、過去3年間を見ても、
はい、
まあ、ずっと赤字なんですよね。でこの会社2006年から始まってますが、まあ、その前の収益って分かりませんけれども、まあ、そろそろ7年8年経とうとしてますが、
そうですね、
まだ収益は黒字に浮上してないんですけどね、ただいろんな手を今打ち始めてます、
はい、どんな手ですか。
最近ではですね、うん、この9月に発表したんですけれども、スマートフォン向けの、広告サービスを手掛けるモーパブっていう会社、これは、はい、カリフォルニアの会社ですけれども、これは非常に有力な会社と言われてるんですけどね、ツイッターの収益源っていうのはですね、やはり一番大きいのはツイッターの合間に出てくる広告なんですね、
はい、
広告収入、
うん、
これが大きいわけですよね。であとは、まあ、ツイッターで、まあ、いろんなデータが蓄積されてるわけですから、うん、まあ、それをビッグデータのような形でですね、まあ、ある種卸売ですからね、うん、まあ、そういったものを必要とするデータを必要とする人たちに売ると、 まあ、こういったビジネスもあるんです、まあ、これが2つの大きな柱なんですが、この広告を強化するために、先ほど言いましたスマホ向けのですね、
はい、
モーバウという会社を買収したと。これはつぶやきの内容と関連するですね広告をサイトに適宜出していくと、まあ、こういった仕組みらしいんですけどね、なんですかね、まあ、マラソンについてつぶやいたりするとそういうスポーツ用品とかが来るんですかね、まあ、そういうつぶやきに関連したものを、まあ、広告で出していくと、いう仕組みなんですけどね。
ツイッターと言いますと、日本のデジタルガレージなど、うん、ツイッターに出資しているんですよね。ええ、日本への影響というのは、うん、ツイッター上場どんな風にあるんですか？
そうですね、そのデジタルガレージっていうのは子会社を通じて出資してますけれど、一時IPO の話が出た時は随分上がりましたけどね、
はい、
上がった後はもうちょっとリーグ有利で週末にかけてちょっと下がりましたけども、まあ、そういったツイッター関連の銘柄っていうのが、うん、まあ、いくつかあります、はい、まあ、ツイッターにそのさっき言った広告サービスを提供しているような会社ですよね、うん、そういった企業がツイッターの事業が、まあ、これからうまく、まあ、順調に成長していくということになればですね、うん、まあ、関連企業も、まあ、影響を受けると、攻撃を受けるということもあるかと思いますけどね。
今回久しぶりの大型 IPO でしたけれども、はい、日本にはツイッターのような上場が期待される銘柄っていうのはないんですか？
来年にもですね、はい、上場されると言われているのが実はありましてね、
はい、
これは皆さん使ってるのかな、LINE ってやつですよね。
あ、使ってる方多いです
よね。そうですよね。これは日本の会社、もともと源流をたどると韓国の会社ですけども、
はい、
今このユーザーがですね2億人を超えてるんですね。でこれはちょっと先ほどと多少違って1ヶ月に1回以上使ったっていうわけじゃなくて、まあ、何らかの形で LINE に登録している人というベースでの数え方なんですけども、
はい、
これで2億人のユーザーがいるということで、まあ、どういう格好と形になるか分かりませんが、まあ、来年の夏にも上場すると言われてまして、上場した場合のですね時価総額では1兆円も、まあ、視野に入っていると、いうことですから、これはまあネット関連の企業で、時価総額1兆円と、いうことになるとですね、まあ、相当大規模になるわけですけどね、まあ、今回のツイッターの上場、これからの株価の動き、あるいは業績の推移というのがですね、この LINE の企業価値にはおそらく大きな影響が出ると思うんですけどね、
はい、
もしこれがうまくいくと、いうことになればですね、まあ、LINE の への評価も上がってくるだろうと、まあ、当然仕組みは違いますけれども、まあ、ネットを使って、まあ、何らかの情報媒体としてですね、まあ、単なるエンターテインメントじゃなくて、まあ、ある種こうインフラのようなですね、人々の生活に欠かせないような存在になりつつあるという意味ではですね、まあ、Twitter も LINE もですね、まあ、同じような意味を持ってるかと思うんですけどね。ですから Twitter の今後の動向というのは、まあ、来年控える、まあ、LINE の上場にも、まあ、大きな影響を与えると言えると思うんですけどね。
以上、ベリタミン E、 今回は Twitter 上場で羽ばたけるかというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面、消費の崖をどう乗り越える、迫る増税、流通企業の価格戦略です。
来年4月にいよいよ消費税が 8% 引き上げられます、
はい、
まあ、駆け込み需要の反動、いわゆる消費の崖と、言われる直面するわけですけれども、
はい、
まあ、それをどうやって乗り越えるのか、まあ、コンビニだとかスーパーだとか百貨店だとか、まあ、あるいはレジャーランドだとかですね、業種別にですね、乗り越えることができる強い企業はどういったところかというのを分析しています、
はい、続いて会社がわかる面の NTT ドコモ、苦しむ携帯の U、 試される底力です。
4、9月の決算出ましたけど、まあ、携帯3社ですね、うん、KDDI、 ソフトバンクは、まあ、大幅な増益になると、一方で、ドコモは、まあ、微増にとどまるということで明暗がはっきりしていました、
はい、
iPhone を9月に導入しましてですね、うん、まあ、これからどういうふうに巻き返すのか、
はい、
果たして底力があるのかと、いったあたり、NTT ドコモの実力を分析しています。
では最後にインサイド面の放電灯、 金融記者座談会、決算アベノミクス効果は本物です。
4、9月期の決算が、まあ、ほぼ一巡しました。アベノミクスの追い風を受けてですね、増益になった企業、あるいは思わぬ失速をした企業、まあ、いろいろあったわけですけれども、そうですね、まあ、今回はベアをどうするかというのも大きな問題になりましたが、まあ、アベノミクスをこれからまあどう生かしていくのかと、どんな企業がこれから浮上していくのかと、いった点について、まあ、記者座談会という形でまとめてますので、ぜひご覧ください。
はい、今週も面白そうな記事がたくさんありますね。ということで、橋本さんのおすすめの記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
橋本さん、はい、橋本さんがデートで初めて見た映画って何なんでしょうか。
はあ、はあ、はあ、
ずっと実は聞いてる。
そうですね、はい、僕はね、山口百恵さん主演のこと、
はい、
ってありましてね、これはもともとは川端康成原作ですか ね、多分それだと思います。 あれデートと言えるかどうかわからないけど、桃井ちゃんのね、
デートと言えるかわからないけどって、
まあ、女の子と言った、はい、あのはそれでしたね。
そうなんですね、なんか素敵だな、いいな。
山口百恵、三浦友和、
はい、
うん、僕は小さい頃から好きだったんですよ、桃井ちゃんね。
ちゃんと不思議な魅力がありますよね。
そうですよね、
ついつい見とれてしまう。
そうです
よね、その彼女も桃江ちゃんっぽい雰囲気の方だった
んです。いや、全く違いましたけどね。
でもその頃の橋本少年はどんな雰囲気だったんですか。
どんな雰囲気、
はい、
いや、僕は男子校だったんでね、中学高校とね、本当シャイだね、女の子ともあんまりそんなね話したりなかったですけどね、
そうなんだ。
そうです。
それでもちゃんとどこかで出会ってデートということになったんですね。
そうそうそう、そうかな、しかし中学生の頃ってね、今から思うと何を話してたんだろうなと思ってね。
そうですよね、私もあんまり記憶にないというか、ないですよね、思い出せない。
まさかその異次元感はどう思うってね。多分そんな話しないですよね。
ですよね。その当時異次元感はっていうのもなかったかも。
今度の日曜日一緒にベリタス読まない。そんな中学生気持ち悪いですよね。まあ大人でも気持ち悪いですけどね。もうしかしもう30年前の話だから、だどういう会話してたのかなっていうのがね、思い出せないですけどね。
甘酸っぱい思い出ですよね。まあでもデートに日経ベルタス一緒に読もうとかね、いうのもいいかもしれませんよ。
いいかもしれないですよね、ぜひね、やってほしいですね。
誘ってみようかしら、彼に。さて、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また、私と越中編集長が出演しています日経 CNBC、毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。 それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。